桜か梅か
日本語虎の巻。
はい、始まりました。日本語虎の巻まひこです。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師のまひこと高校生の虎とでお送りしています。あのね、
はい、
桜と梅の違いわかる？
え、
なんかパッと見でも大体2月ぐらいに咲くのが梅で、
うん、梅の方が早いよね。
ま、早いからあれなんだけど、でもさ、この前あの昼間走ってたんだけど、ランニングして、
うん、
であのインスタにも上げたんだけど、
うん、
なんかすごい満開の花があって 梅かなと思って撮ったんだけど、
うん、
ちょっと桜っぽいし、まあ近づいてみると桜か梅か大体分かんないんだよね、なんとなくね、
うん、
で桜か梅かよく分からないものが満開って書いたんだけど、
うん、
なんかいろいろ回答が来て、
うん、
でなんか多分友達さ、 Google ピクセル、あれで iPhone でもできるのかな、 Google にそのままさ写真でなんか検索することができるやつ、うん、あるのかな。
ああ、あるね、あるね、
多分あると思う、
うん、写真検索機能はあるよ。
そう、それをよく使ってんだけどさ、それで調べてくれて、
うん、
そしたらなんか西洋実桜、
あ、桜なんだ
っていうのが出てきたんだって、
うん、
でその西洋実桜っていうのは、ちょっと待ってね、今出しましょう。なんかでもうん、まず西洋実桜はね、
うん、
ヨーロッパ、北西アフリカ、西アジアに自生する桜属の植物であり、まあ要はなんかさくらんぼがなるやつらしいとか言って、
すげえ、
そうなの、さくらんぼなるのと思って、
はい、
でも近所の保育園になってた木なのね。いや、さくらんぼなんかなってるの一回も見たことないけどと思ったんだけど、
うん、
でそのなんか花を見ると若干違う感じもするのね、
うん、
なんとなくね。で本当かなっていい、ちょっと写真を載せれな、ネットに載せれるかな、これがその撮った写真ね、
うん、
でその西洋実桜っていうのがこれ、
あー、なるほどね、
なんか若干違うかなって感じがするのね。
うーん、
だからその Google さん、 Google はそれを認識して西洋実桜ですって言ったかもしれない。
まあ、あくまであれだからね。
まあね。
あの AI っていうかさ、
そうそう、写真が似てるところから出してきたんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
なんかそのさくらんぼ説は多分ちょっと低いかなと思って。
うん、
で、おばあちゃんはこの時期に満開なのは梅だ、梅に決まってるって言ったのね。
ほう。
でも友達がその西洋実桜って言ってたっつって。うーんとか言ってて、
どっちかね、
分からん。で第3の回答が、
うん、
なんかあのググってみたらまたグーグルだけど、まあ、とりあえずなんか花びらの先っぽが割れてるのが桜で割れてないのが梅だって、
うん、
まあ確かに梅は割れてない、
まあ確かに
桜は割れてる、
散らばってるイメージないもんね。
なんか丸い葉っぱ、丸い花びらのまま、
うん、
で中身のさ辺がすごい似てるじゃん、桜と梅って。
確かにね、
そう、色とかね、
うん、
で桜はもうちょっと白っぽくて梅はピンクっぽいみたいな、まあでも品種によるから分かんないんだけど、桜もさ、だけど桜の花びらって大体こう先が割れてるじゃん、絵に描いてもそうだけど、
まあね、
だからそこが違って、でこの写真、その近所の、 あの保育園のとこに咲いてた桜はこうよく見ると先がこうちょっと割れてるから、
うん、
ほら、
ああそうだね、
桜だねって友達が言ったの。マジかと思って、でも満開なんだよねって、ほら、これぐらい満開だったの。だから、
そうだね、結構
満開でしょ、
うん、
こんな時期にと思って、だからめっちゃ早咲きの桜なのかなと思うんだけど、
うん、
なんかおばあちゃん曰くすごい一番早く咲く桜はなんていうのだったかな、河津桜なんだって。河津桜っていうのが一番早く咲くんだけど、
うん、
もっと全然違う色なんだって。
へえ、白じゃないんだ、
ピンクなんだって、濃いピンクって。だからよくわからんと、
うん、
まあ桜と梅の間のものを見たということにしておこう。
まあ、どっちか分かんないけど、とりあえず綺麗ではあったよね。
綺麗ではあった、
うん、
桜っぽくってなんか心和んだみたいな、
うんうんうん、
海外でさ、なんか桜とかさ見るとちょっとすごく日本を思い出していい気持ちになった気がする。
ああ、そうなんだ。
桜だと思ってわーって思ったんだけど、今考えると絶対に梅だった気がする。
ああね、まあ桜ってちょっと難しいもんね。
なんか難しい、見たくない気がするけど、
うん、
でもメルボルンにもあるって言ってたよね。
俺見たことないもんな、
うん、だからやっぱ若干日本のソメイヨシノとは違うんじゃないかな。
ソメイヨシノとは多分ちょっと違うと
思う。違う種類じゃないかなとは思うけど、わかんない、うん、わかんないです、
うん、
まあでもだんだんなんかもう3月だし、そんな桜は咲きましたかみたいな質問が来るようになったけど、
はい、
まだ全然ですね。桜はだいたい今年いつぐらいなんだろうね。今年暖かいからあれかもしれないけど、
ちょっと暖かいよね。
うん、早めかもしれんね。
まあ4月の頭から、
普通4月の頭だけど、去年ってさ暖かくてさ3月のもう23ぐらいに満開になっちゃったって言ってなってて、
うん、
うちらその時マナドにいたんだよ。
ああ、そうだね。
そうで、それで満開のなんかインスタがめっちゃ上がってて、帰ってきたらもう散ってたという、
うんうん、
思い出すわ。去年そのマナドから帰っ、マナドというかインドネシアから帰ってきた時、それこそさ、そのアナのあの機材トラブルかなんかで飛ばなくてさ、機材じゃないやな、あのなんか通信機器か分かんないけど、それで飛ばなくて、うん、全便キャンセルみたいになって、で急遽さ、あの何、電車で帰らないといけなくなって、でたまたまさ、その乗ってた電車、品川行きの電車の中からさ、通勤してる人、通勤っていうか帰る人たちと一緒になって乗ってたんだけど、
うん、
一瞬どこかの桜が見えてさ、まあ、目黒川とかじゃないけど東京の桜がチャッと見えて、
うん、
おおと思って、咲いてんじゃんと思って、それが去年の桜でした。それしか見てない気がする。
俺ね、あれだもんな、帰ってきてベランダでなんか若干散りかけたやつを見てた、
うん、そうそうそう、もう帰ってきたらもう散りかけだよね、
うん、もうそれしか見てなかった、
ね、そんな感じだって。東京なんてさ、東京って意外と早く咲くよね、大体名古屋より。
ちょっとね、
ちょっとさ早いよね。だからもうあの時通り過ぎた桜なんて本当売れ残りみたいな感じのちょびっとしか残ってなかったけど、ほぼ、うん、ほぼ葉桜みたいな ね、
あーね。
まあでもそんな季節になりましたね。そしてあの今2人とも目をかいてるけど、目がかゆいですね。
花粉症の季節だもんね。
花粉症の季節ですね。なんか今年はちょっといかんね。
うん、
はい、そんなわけで、
はい、
今日のトピック、あのね、最近なんかあのクラスで読み物をしてる生徒さんが何人かいるんだけど、何かを読んでそれについて話すみたいなことをしてることが多いんだけど、
うんうん、
まあ、めっちゃ難しいの読むものもあれば、なんか初心者さんでもビギナーの人でもなんか簡単なものを読んで話すみたいな感じがあって、うん、まあ、その簡単な読み物の中になんか間違えやすい日本語って書いてあって、ひつまぶしと暇つぶしって書いてあって、
それはね、まあ
間違う、間違ったことある、
めっちゃちっちゃい頃に、
うん、
どっちがどっちか分かんなくなってた。
あ、本当あるんだ。母さんもさ、最初さ、まあ、ひつまぶしって名古屋のうなぎの料理じゃん、
うん、
でなんか全然知らなかったの。まあ 今はもうさ、名古屋じゃないとこでもあるけど、愛知県ならね、
まあ、意外とどこでもあるよね。
いやー、愛知出るとないよね。
え、
なかなかないよ。
あ、そうだね、俺
そうそう、その事件もあったねそうで、なんか最初に見たのはなんかお母さんが大学に通ってる時に、
うん、
その駅の大学、名古屋の駅の近くに、
うん、
なんかひつまぶし屋さんがあったの、うん、でひつまぶし屋さんっていうか、まあ、うなぎ屋さんがあって、
うんうん、
ひつまぶしって書いてあったから、書いてあったの看板に、
うん、
でもう思いっきりさ、なんかそれを暇つぶしって読んで、お母さんは。でなんかひつまぶしそれまで食べたことなかったの、それまでの人生で、愛知県民でも、
うん、
で暇つぶしって書いてあって、めっちゃ気になってたのね、そのお店が。でなんだあの店はと思って、暇つぶしっていうのがなんかメニューにあるなんて、
うん、
どういうメニューって思いながら毎日それみんなから通ってたんだけど、で結局その結論、多分あの店はなんか、まあ、何、ランチタイム後ぐらいから夕方までにすごくゆっくりゆっくり一品料理を出して、
うん、
もうとにかく時間をかけて 食べさせて、そう、なんか、まあ、暇を潰しながらゆっくり食べる料理を出すんだろうなって思ってたの、
うん、
って信じてたんだけど、ある時なんかで、あれひつまぶしじゃんと思って分かって、あれはひつまぶしって書いてあったんだ、でひつまぶしってなんぞってなってから、
うん、
初めて、あうなぎだったんだっていうのを知ったんだけど、でもガチで本当あのね、何ヶ月かずっと暇つぶし屋さんだと思ってたのそこ、
うん、
アホなのと思って、そこの店のことをね、でも自分がアホだったんだけど、
そうね、俺もずっと思ってたの、
ひつまぶしよ、暇つぶしって、
うん、だけど何かね、何かどっかで
何だと思った、暇つぶし屋さんだと思った、
いや違う、何だろうと思って、
でも料理名で暇つぶしって書いてあるから、そうコース名だと思ったの、母さんは本当に ゆっくり出すみたいな、
うん、でも何かねよく分かんないけど、何かばあちゃんかなんかに教えてもらって、
うん、
分かった、
なんてそういう料理なんだよって、
そう、
あそうなんだ、多分結構間違ってる人多いんじゃない、ひつまぶし、
俺はさ、うなぎを、うん、うなぎ全般をひつまぶしだと思ってたんだから、
あ
だいたい全部だしをかけて食べるんだなと思ってたら、
はいはいはい、
あ違うんだって、
そうそう、それはあったね、なんかでもさ、それ、ね、あったのって伊勢神宮行った時じゃん、
うん、
伊勢神宮ってさ、もう結局三重だから隣の県じゃん、
隣の県だね、
隣の県なのに、もううなぎ屋に入ったらひつまぶしじゃなくてもうなぎしかなくて、うな丼しかなくて、でまあお母さんはうな丼知ってるから普通に食べてたけど、
うん、
っていうか瀬戸市のさ、うちのさ市のさ、あの有名なさ、
うん、
あのなんていうのかな、うなぎ屋さん、
あそこ
どこかわからん、あの神社の近く、
あっちか、
あそこ食べに行った時もさ、うな丼で普通にうなぎしか食べてないよ、うな丼を食べてる時ってあるよ、うちらって、
わかんない、俺覚えてない、
逆にひつまぶしを、まあ最近はひつまぶしが好きだからひつまぶし多いけど、
うん、
なんか昔はそんなひつまぶしばっか食べてなかった気がするけどな、なんかでだからそのうな丼を食べた時もあるのに、
うん、
なぜかその伊勢神宮で食べたうな丼の時、突然あの普通のお茶が入ってるポットをガッて掴んで、
うん、
ご飯の上にかけようとしたから、おいおいおい何してる何してるって言ったら、だってこれお出汁でしょとか言って、出汁なわけないじゃんと思って、
いや分からんって、
そのうなぎうな丼にも出汁をかけようとしてるのが面白いなと思ったの、
俺あのうな丼だから、うな丼全般のことを俺ずっとひつまぶしだと思ったんで、
違いますね、
うなぎを乗ったご飯を全部、あひつまぶしなんだっていう、
それはうな丼ですね、
うな丼って単語を知らなかった、逆に、
あ逆に、
うん、
そうそうそう、なんかさひつまぶしで育ちすぎてうな丼を知らないでしょ、
うん、
でそうそう、まあ、ひつまぶしっていうのはもともと木のおひつ、そのボールに入ってるおひつっていうなんかボールに入ってて、うなぎが上に、ま、うん、なんか乗ってて、なんかそういうさ海苔とかをまぶすから、うん、ひつまぶしって言うんだって、その読んだなんていうの読み物によるとね、
うん、
でなんかやっぱりもちろん外国人の人とか知らないんだけど、
うん、
うん、まあ名古屋の料理ですみたいに書いてあって、で話してたんだけど、名古屋にはこれ以外にも名古屋特別の名古屋だけの料理がたくさんあって、例えば味噌煮込みうどん、
あれは名古屋だけだね、
あれは名古屋だけですね本当に、でなんか似たのがあの長野県のほうとう、長野か山梨ぐらいにあるんだよね、ほうとうっていうのが、
ほうとうってもっと上でしょ、
いや長野らへんだと思うよ、
あれ
でなんかさ、お父さん、あなたのお父さんがね、
うん、
おじさんがめちゃめちゃ好きなのよ、あの味噌煮込みうどんがね、でうちらがその栃木に住んでた時にあのめっちゃ味噌煮込み食べたい味噌煮込み食べたいと思って、で味噌うどんみたいなのを見つけて、
うん、
で山梨だった、
山梨でした、
で味噌うどんみたいなの見つけて頼んだの、そしたらなんか山梨のそのほうとうってかぼちゃとかが入るからかなんかねちょっと甘いのね味噌でも、うん、で名古屋の味噌煮込みうどんってほんと味噌
塩辛い、
そうそう塩辛いので、味が違うとか言って、でなんかお父さんは怒ってたよ、なんかやっぱさって愛知県から出るとさ、なんか味噌うどんって言ってもさ、で煮込みって書いてなかったね、味噌味のうどんみたいな、うん、なんかもう味変わっちゃうから嫌だねとか言って、あれほうとうだからって全然違うよとか言って、でかぼちゃとか入ってやがるとか言って怒ってたんだけどさ、だからそれはほうとうなのよ、
まあそれがね、
うん、なんか違うの味噌煮込みとは違うのって言ったら、え違うのとか言って、 なんかこう味噌煮込みの、ま、魔力って怖いね。
じゃあ美味しいもんね。
美味しいか。
美味しい。
じゃあ実はお母さん嫌いなんだよ。
あ、そう
なん。嫌いってはっきり言ってるけど、好きじゃないっていうか。
へえ。
なんかさ、それこそ家でマジで味噌煮込みしか出てこなくて、生まれてから17、18まで、あなたぐらいの年まで、
うん、
でなんか熱いし、なんか味噌汁みたいな味のうどんだなと思って食べてたの、ずっと。で、ある日その神社に、なんていうのかな、初詣に行った時に、いろいろさ、なんか出店でちょっとした、なんか寒いからね、甘酒とかおでんとか売ってる神社があったの、
うん、
でそこにうどんって売ってて、三重県ね、三重県で、ね、でうどん食べようかなと思って、食べた時に寒いし、そしたらなんか茶色くないと思って、
うん、
何これ茶色くないうどん、何これって言って、味噌煮込みってもうガチ味噌で煮込んでるから、もう
ガチガチの味噌汁みたいな、
もう、 うどんは茶色と思ってたの。何これ、なんか白いうどんって言ったら、あ、これ普通のうどんだよとか言って、普通のうどんって何って言って、味噌煮込みじゃなくて普通のおだしのうどんって、めちゃくちゃ美味しくて、何こんなものが世の中に存在したんだって、もう逆にプレーンの うどん知らなくて、
は
あ、もう超さ、なんていうの、アウトローじゃなくて、超さ、なんていうの、もう特殊な方ばっかり食べ続けてたから、
あ、
そっちがスタンダードだと思ってて、
ね、
もうこのベーシックなおだしのうどんの美味しさにめちゃめちゃ感動して、いや、もう次からはもうお母さんはこれしか食べたくないですって、私はこれ以外を食べたくないって言って、ね、なんか家で味噌煮込みの時も一人だけシンプルな白いうどん、おだしの、うん、最高にうまいじゃんと思って、だからあれ以来多分味噌煮込み一回も食べてないと思う。
いや、味噌煮込みうまいって、
それは普通のプレーンのうどんも食べ続けてるからじゃないの。
うん、いや、あれうまいんだわって、俺逆だもん今。
なんで
味噌煮込みをあんま食ったことないんだって。
ああ、なるほどね。だから食べてみたい。
だってうちで出る機会なんてないじゃん。
ない、お母さんが嫌いだから作らない。
そう、
めんどくさいし、なんかそれ、なんか煮込むから、その鍋みたいなのがいるんだよね。
ああ、そうだね、土鍋っていうかさ、
そう、ちっちゃいさ、一人用の、なんかめんどくさいしさ。で、なんかうどん屋さん行ってもさ、それこそなんていうの、味噌煮込みうどん屋さんに行くから、マジで味噌煮込みしか出てこないの。だからもうさ、本当この世のうどんって全部味噌煮込みだと思ってたんだよ。
うん、
まあ、愛知県から嘘煮込みじゃない、味噌煮込みを、はい、撲滅させたい。
おかしい愛知県はさ、なんかなんとなく、まあ、岡崎があるからさ、
味噌ね、
そう、あそこが味噌を作ってる大元だからさ、うん、味噌料理が多いじゃん、
うん、
例えば、そうそうそう、本当に
味噌カツ、
そう、味噌カツもそうだしさ、
そうそうそう、でもね、味噌カツも美味しいんだけど、なんか逆にその東京の人とかのに食べさせようとすると、意外となんかもうタレがくどくて気持ち悪いっていう人もいるんだって。
嘘だろ
まあ美味しいけど、そのなんか意外と反対派もいるらしいよ。うん、まあ美味しいばっかりではないということ。
味噌カツ取ったら愛知県から何が残る。
だけど味噌煮込みはさ、塩辛いしさ、意外と嫌いな人いるかもよ。
いや、うまいって、その塩辛さが、
はい、いや、わからん。あと、まあそういう、だからなんていうの、自分が信じ込んでるものって怖いよねと、怖いっていうか面白いよねと思うんだけど。
あ、確かにね。
ずっとさ、幼少期からそればっかりしか知らなくて、
うん、
っていうのってある。なんかその外を知らないからね。
あ、
本当に全く外を知らないからこそ起きたその思い込みがもう一個あって、
うん、
なんかさ、お母さんの出身地はさ、ほら豊田市じゃん。
あ、そうだね。
だからなんかガチ本当トヨタ自動車の人ばっかりだったのよ、周りが、
うん、
まあ、そのあの頃の本当なんていうのかな、団地とかってさ、マジでそのトヨタ自動車の工場の人とか、なんていうのか、職員の人たちがなんか住むようにできてる団地みたいなのがもうさ、豊田市にはいっぱいあったのね、
うん、
で、ほんとお母さんが言ってた小学校なんて、もうほんとガチトヨタ自動車の人ばっかりが、そこの娘とか子供たちばっかりが来てる小学校 で、
うん、
でクラスって30人ぐらいじゃん。で、そのうちの例えば2人以外が、だから28人がお父さんの職業終わって答えるとトヨタ自動車ですっていうのね。なんか作文とかで、僕のお父さんはなんか何々屋さんですとか、僕のお父さんはコンピューターエンジニアですとか、なんかそういう答えがないの。みんなトヨタ自動車ですっていうの。
何が面白いの、その
めっちゃ怖いことない、なんかすごい怖い学校じゃない。でも本当そうなんだって。で、 だからなんかお母さんはそれが当たり前だと思ってたのね。なんか、うん、だいたいお父さんの職業ってみんなトヨタ自動車なんでしょって思ってたの。親の職業ってトヨタ自動車だと思ってたのね、
うん、
めっちゃ怖いしょあの小学校でしょ。だけどだいたいねトヨタ市の小学校でそれ多いと思う。
へえ。
わかんない。今でこそもう全然違うけど、でなんか特にうちの小学校とかほんとそれ多くて、だから28人ぐらいがあのお父さんの職業は僕のお父さんはトヨタ自動車で働いていますで、そういう作文になるんだよ。けど2人だけ違うのね。でその違う2人は、
うん、
あの僕のお父さんは農家ですって。
お
で農家が2人で、あと全員トヨタ自動車なの。
だ参観日何が起きるの？
お父さん来ないの。父親参観日とかあんまないから。
その父親参観日あったらおしまいだよ。
そうだよ、もうなんか同じ部署だらけみたいな、
もうみんな知り合いじゃん、
知り合いだらけとかみたいになってくるけど、だからでそのだからお母さんはトヨタ自動車がもう当たり前の職業だと思ってて、
うん、
で農家が2人だけだったから農家超かっこいいと思ってたの、
うん、
スーパーレアと思って。
あなるほど、ね、
めっちゃレアでかっこいいじゃんと思って、いいな何々くんちって農家だからとかすごい思ってて、
うん、
今考えると何がそんな憧れだったんだろうと思うけど、
まあね、
農家超かっこいいじゃんと思って、すっごい土地広くて、
うん、
で学校のすぐ近くに住んでる子だったんだけど、めちゃめちゃもう見渡す限りのその畑がその子のうちの畑だったのね。だから、うん、いいな何々くんちはお金持ちでこんなにたくさん土地があってここに全部のなんか作物を作って、
うん、
なんか農家ってすごいなとか思ってたんだけど、なんか別に、まあ、トヨタ自動車もなんか大人になって分かった、大企業だって。
へ
え。それまでも本当に知らなかったの。なんか誰でも入れる会社だと思ってた、うん、から自分が就職する頃にはすごいハードルの高い会社になってたっていうことがあった。
なるほどね。
でよくよく本当聞いてみると、高校ぐらいまでになって、
うん、
やっとそうすると、例えば中学校も同じ現象だったのよ。ほとんどがもうやっぱトヨタ自動車の子とか自動車関係の子っていうのが中学校も集まってたんだけど、そのもう一個隣の中学校に行くと、そこは豊田市のなんていうのかな、本当中心地の子たちが行くような学校だったから、
うん、
だから豊田市の中心地ってなるとさ、他のお店もあるじゃん。
まあ、そうだね。
そうそう、なんかその、まあ、着物屋さんの子だったり、その何々商店の子だったり本屋さんの子だったりっていうのがあって、なんか結構そっちがレアだなと思って、めっちゃいろんな職業の子がいるんだと思って、
うん、
そうそう、なんかちょっと新鮮だったんだけど、でも、まあ、基本、まあ、ほとんどの中学校豊田市のね、
うん、
はうちらの世代はね、まあ、トヨタ自動車だよね。
へー。
多分なんかもうちょっと山奥の方にある大きめの中学校もあるんだけど、そこも 99% トヨタ自動車だと思う多分ね、
うん、そうなんだ。
めちゃめちゃ怖い現象じゃない。
まあね、
あるのかね他の、例えばフォードタウンとかさ、なんかテスラタウンみたいな
あるのかもね、もしかしたら。
ないでしょ。まあまあテスラ、まあ、フォードとかはあるのかもしれないし、日立とかはそうかもしれないね。なんか茨城の日立は、日立があるところはもう日立の人ばっかりがいるとかかもしれないね、
はあ、
なんか、
あーでもなんかそれ関係だとさ、
うん、
俺が通ってたさ、なんかうちの地元はさ、だってすごい田舎じゃん、
うん、
で山奥って言った、山奥ってほど山奥じゃないけどさ、
我が町のこと、
そうそうそう、
田舎だね。山奥の方あるやん、
だいぶ山奥ってか山の方じゃん、
うん、
そうそうそうそう、でさ、
うん、
あの小中両方さ裏山があったんだって。
うちの学校、うちの学校ってそんな山奥の方じゃなくない？なんか友達曰くなんか中心地の学校って言ってるけど、
それはおかしい。いや、あの小学校は、あの違う中学校か、中学校はまあまあまあまあ別に
普通
そこそこぐらいだったんだって。
小学校はそうだね、変わってたね。だって、
まあ、もうガチガチの、
だって学校に山があったもんね。
もう裏山と隣接してるんだって。
うん、してたしてた。
うん、で
いや、それは面白いんじゃない、子供にとっては。
いや、あのね、で俺それが多分当たり前だと思ってて、あと毎回あの池があるんだって、
うん、小学校も中学校も、
そう、
あったっけ？
中学もあったよ。
うん、
これ池はどこにでもどこの学校にもね絶対に常備されるものだと思って。
ないよ、ないないないないない
と思って、なんかそこでなんか例えばさ、
うん、
なんか理科の観察とかに使う大金ダムとかなんかそういう水草を飼ったりとかさ、してるんだなと思って、
うん、
であとは小学校なんか小学校の頃なんかもろ、
うん、
なんかどこのあれ学校にも山はあるし、
うん、
運動場が死ぬほどでかい
って思ってたんだ
ってずっと思ってたんだって。
あそこの小学校でさ全国1、2位ででかい学校でしょ。
あ、争うぐらい、あの北海道の小学校と争うぐらいでかいんだよ。
でかいんだよね、運動場が2つあって、
そうそうそう、
で山もあっ て、
そうそうそう、マジででかいんだって。
うん、でかいね。別にこのなんかうちの町がすごい山がたくさんあるわけじゃないんだけど、たまたま裏山とつながってるんだよね、うん、まあ、山って言ってもそんな大きななんか富士山レベルの山じゃないけど、ちょっとしたなんかまあ丘っていうか、まあ、森とつながってるみたいな感じ
で、ね、森だね、
森があるんだよね。そうそうそうそう
そうそう、なんか
あ、それがスタンダードと思ったんだ。
ずっと俺普通だと思って
た、まあ、少なくとも幼稚園もだ。
そう、あの水っていうかさ、うん、池は絶対あるもんだと思ってたんだって。
あ、そう
そう
それは なんで違うって分かったの？
いや、高校入って今のね、うん、今の高校入って、
うん、
あのね、俺、まあ、2年ももうすぐ終わりぐらいなんだけど、
うん、
未だに池という池を見つけたことがなくって。
高校でね。
そう、
あ、そういうことね。探したんだ。
いや違う、いや探すっていうか、なんかとりあえず学校生活の中で見つけるもんじゃん、
ね、うん、でこの学校って池ないの？みたいな。
あれ、なんで池ないの？と思って、
うん、
みんなに言ってみたんだって。そういえば高校ってないよねって、小学校あったじゃんって言ったらさ、
うん、
えって言われて、
うん、
いや瀬戸のやつは、あ、そうだねって言ってた。
え、
いや、おいおい、
他のさ学校にもあるの？うちの町は
一応あったっぽい。
あ、本当？
うん、なんだけど、うん、いや他 の、 あの名古屋とかから来てるやつらは、
うん、
知らないって。そんな、逆にそんなあんのっつって、なんでそんなの作るの、別に水槽でいいじゃんっつって。
へえ、まあそうですよね。
うん、言ってたり。
だって下手するとさ、名古屋はそんなことないけど、名古屋の運動場は多分めっちゃちっちゃいと思う。
めちゃくちゃちっちゃい、
めちゃめちゃちっちゃいでしょ。で東京なんてさ、もう電車とか乗ってると見るとさ、運動場ってさ屋上にあるもんね。
あ、そうだね。
もう全然さちっちゃすぎて。でなんか福岡の友達とかも、そのマンモス校なんだけど、運動場がそれ、うん、なんていうのかな、小さすぎて、その人数に対してね、
うん、
で運動会とかできないから、運動会はその市の体育館とか
グラウンドとかね、
そう、そういうとこ借りてやるとか言って、何それで体育館で運動会って、何それ面白くなと思ってさ、体育館シューズで走りにくいじゃん、キュッキュッキュッキュッ言ってるじゃん。
いやでも逆に走りやすいじゃん。
まあ滑らんけどね、
ちゃんとグリップ効くから。
で なんかでも運動会ってさ、あの砂ぼこりの中やるっていうのが面白くない？
いやでもね、だってうちはだってさ、
うん、
まあ中学はそこそこだけどさ、
うん、
小学校の頃なんてだってあのさ、よくあるじゃん、運動会とかの時ってさ、
うん、
椅子を持って運んでっていうやつあったじゃん、
うん、
うちクソでかいからさ、うん、めちゃくちゃ大量のさ、
うん、
すんげえ長い距離歩かなきゃいけないんだって。
まあね、でもさ、あれ上と下に分かれてる運動場ってだけで、
うん、
意外とお母さんが行ってた小学校も端っこまで行くと結構遠かったよ。
いやでもね、なんかね、じゃあ逆に上と、上と下で分かれてなんかなかったらさ、そのまま出てさ、
うん、
行けばいいだけで、それもう2倍の距離があるんだって単純に言うと、
まあ、まあまあね、まあ、あと階段もあるからね。
そう、めんどくさいんだってすんげえ。
まあでもあの上と下システムいいっていうか、なんかね、下でやるから運動場ね、
うん、
だから親は上で見てればいいじゃん。
確かにね。
そうそう、他の学校に比べて場所取りがなんか辛くないというか、
それはしやすいよ。
そう、大変じゃないなっていうのはすごい楽だなと思った。じゃないともう本当に、なんだろう、あの何、ミューちゃんたちの学校とかマジで朝の6時から並んでるとか言ったもんね、
運動会ごときで。
そうなんて、なんか本当並ぶ人多くて、最近はだからそういうのがなんかその近所の人に迷惑じゃん、夜中から並ばれると、
うん、
だからなんかあんまりそういうことしないように、うちの学校はその夕方だけしかやっちゃダメってなってたじゃん。だからそういういろんな対策が練られてるみたいだけど、
うん、
あとはその後コロナになったからさ、その、
あー、なるほど。
そうだから、そのなんていうの、 1,2,3 年が何日で、次の日が4,5,6年って、なんか2日に分かれたりとかするようになったらしいね。
へえ、
めんどくさいよね、な、兄弟がいて別々だと。
そうね。いやマジで、でも小学校はでかくてよかったと思ってる。
うん、
いや本当に、あの
池ね、
そう
もしじゃあ例えばね、今の高校に池がなかったとするじゃん、もしでもあったとして、でそのまま名古屋大学にあなたが入ってたら、
僕、
うん、したらもう本当に一生学校には池があるって思うかもしれない。名古屋大学もあるんだわ池が。
そりゃあるでしょ大学は。
ないわ。
そうなの？なんか
たまたまだよ。
でかいだ東京大学にもあった、確か。
あったの？
うん。
ああ、でもさ、そういうさ、まあ、大学ってさ、そう生態系を研究したりするから、まあ、ある池って勝手に作れるもんなの？まあ、作れなくもないけど、うん、
別に作れなくもないけど、別にまあまあまあ、うん、どこにでもあると思ったの。
ないないないない、うちの学校なんかなかったよ。池なんかあったら怖いじゃん。
俺なんかテニスコートの裏とかにさ、
うん、
あるのかなと思って見たけど、うん、マジでなくて、
うん、
いやないもんなんだねと思って。
いやでもね、なんか海外の人からすると日本の学校って学校にプールがあるからすごいらしいよ。
それは分からん。
だからそれもうちらが信じきてる当たり前、学校にプールって当たり前じゃないって思ってるのが、
うん、
なんか全然違うなんだよ。だってさ、インドネシアとかさ、例えばアフリカの学校にさプールがあると思えんことない？
なあ、思えんな。
アフリカの学校は壁もないからね。
え？
オープンエアだもん。
え？
まあまあまあ、もちろん普通の建物の学校もあるけど、
うん、
なんかそういうオープンエアの学校結構多いよ。
すごいなそれは、
うん、まあそんなね、なんか自分たちが育った子供の頃から育った環境とか食べてきたものが当たり前だと思い込んでることって結構あるよねっていう話でした。
はい
はい。それではこのスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。それから YouTube の方も頑張って追いつきますのでよろしくお願いします。
はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。